皆さんこんにちは、安西九郎平和原発独り言の時間ですが、まあ、この時期は日本では年度替わりということですけども、まあ、国際的にはいろんな仕事をしていると大体あの会計年度などは1月1日から12月31日ということで3月から4月にかけて急に年度が変わるというのは極めて日本的なんですけども、この間しかし私のような原子力とか平和とかあるいは放射能とかいうのを専門にしている人間にとってはちょっと重要な日を経験しました。3月1日は31ビキニデーと呼ばれていて、1954年3月1日にアメリカが中部太平洋の島ビキニ環礁でたった一発の水爆が第二次世界大戦5回分に相当するというとてつもない水爆実験をやった。その結果日本の漁船が被害を受けて、とりわけ第五福竜丸という、まあ、遠洋漁船の無線長だった久保山愛吉さんという方が半年後に、まあ、放射線障害と輸血による肝炎などが重なって命を落とす事態になったんですね。その3月1日は毎年31ビキニデーとして今でも第五福竜丸の母校があった静岡県焼津の高徳院というお寺で集会が開かれたりしております。それからその直後に3月11日、2011年の3月11日、東日本大震災ですね、マグニチュード 9.0、広島原爆にして3万2000発分というエネルギーが三陸沖で発揮されて、もう大津波が襲ってきて、また非常にたくさんの方が亡くなるという悲惨な体験をし、加えてその日に福島県にあった福島第一原発というのが非常に深刻な人類史に残るような事故を起こしたんですね。その関係で私は福島の被災者たちの支援活動の一環として福島プロジェクトっていうのを立ち上げて、まあ、2013年以来、この間も96回目かな、の福島調査をやってきたということで、なかなか、忙しい日を送っておりました。そこに持ってきて国際的に見るとロシアがウクライナに戦争を仕掛けたっていう事態が重なって、これまた平和の問題にとっては捨ておけないっていうんで、世界中で今運動といいますかが起こっていますね。私たちは昨年3月11日に福島県の楢葉町という原発から15キロぐらいのところの山寺の境内に広島長崎ビキニ福島伝言館という平和博物館を作りました。そこには月に1回か2回行って伝言館の特別展示の準備などをしているんですが、この間もだいぶ福島に通って昨日帰ってきたばっかりっていうところなんですけれども、この伝言館は小さい福島の山寺の平和博物館だけれども、核兵器も原発もない世界を作るというそういう価値観は世界大地球大の普遍性を持っているので、まあ、伝言館生命というのを出して世界の人々にいろいろアピールしてきたんですけれども、3月1日から11日にかけて、実に5本の声明を出したんですね。伝言館声明っていうんですけども、一つはウクライナへのロシアの侵攻をですね、軍事侵攻、これについての声明、3月1日に出しました。それからその次はプーチンの核兵器使用威嚇に見る核抑止論の危険性についてって、これも同じ3月1日に別立ての声明で出しました。それから3つ目に日本在住のロシア関係者への差別や偏見や暴力行為をやめようという声明で、これ翌3月2日に出しました。それから4つ目がロシアによるウクライナの原発に対する攻撃に抗議するという 声明を、これは3月11日式典を開いたその日に出しました。そして最後に5つ目は経産省復興庁の処理水は安全チラシの配布についてっていう声明も3月11日付で発したんですね。で、最初のこのウクライナへのロシアの軍事侵攻については、当然これは、まあ、戦争という手段に訴えたということに対する、まあ、抗議批判の声明です。世界がまだなんとか戦争を避けられないかという交渉をやっているその最中に、いきなりプーチン政権がウクライナに軍事侵攻を始めて、向こうの民、何の罪もない人々の命を奪うに至る、そういう選択をしたことに対する抗議の声明でありましたが、同時にこの声明はですね、このプーチン政権を戦争という手段にまで追い込んだアメリカを中心にする NATO の責任の問題についても忘れてはいけないということで、そういうちょっと歴史的な事情などについても触れました。NATO っていうのはアメリカを中心とする北大西洋条約機構っていう軍事同盟、政治同盟、経済同盟ですけども、1949年に作られた。対抗して当時のソ連が1955年にワルシャワ条約機構っていうのを作ったんですけれども、80年代に冷戦構造が崩壊していく中で、このワルシャワ条約機構は1991年に解消されたんですね。一人残ったのが NATO 北大西洋条約機構ですが、厄介なことにこれがロシアの隣国であるウクライナに NATO に加盟しなさいというふうに呼びかけている。ウクライナがそれに応えたというふうに昨年12月に NATO が発表したりしたもんだから、そういう切羽詰まった状況の中でプーチン政権がまだ NATO に入っていない今、ウクライナに侵攻するという決断をするに至ったんですね。だからロシアプーチン政権がやったことは当然非人道的なこととして批判に値しますけど、同時にこういう事態を招くに至った NATO の拡大政策がやはり忘れられてはならないということですね。まあ、結局前にも言いましたが、あの地域はつまり旧ソ連が崩壊してできた独立した国々ですね。ここはやっぱり非核非同盟中立地帯にするっていう国家100年の計と言いますけど、まあ、地球全体にとっての平和を展望する大展望の中では、そういう非核非同盟中立化地帯としてあの地域を設定するというようなことがもっと議論されていいのだと思っています。それから、まあ、プーチン政権の核兵器使用の威嚇、ロシアは世界最大の核保有国の一つなんだから忘れないようにという脅しをかけたんですね。これを聞いた時、やっぱり核兵器禁止条約っていうのが昨年1月22日に発効したとは言いながら、条約はそれに入っている国にしか効力が及ばないので、入っていないアメリカやロシア、イギリス、フランス、中国などの核保有国はこれに拘束されないんですね。相変わらず核抑止論というので、何か抵抗したら核兵器を使う覚悟があるぞという脅しをかけているんですね。これはやっぱり日本の被爆者たちが80何年の人生をかけて戦ってきた非核の世界を作ろう、核兵器を使うことがいかに残虐なことかという訴え、そういう被爆者たちの人生の尊厳を根底から否定するようなことですので、これに対しても批判を加えたということですね。ところが厄介なことに、日本でですね、ロシア人と見るや攻撃を加えるような現象が起こってしまったんですね。千葉県のロシア産品を扱っているお店、経営しているのはウクライナの人なんですけども、ロシアっていうことでこの看板が夜中に叩き壊されたりなんかするっていう事態が、銀座でも同じような事態が起こったということで、さっき言いましたように、日本在住のロシア関係者への差別や偏見や暴力をやめようという 声明も出させていただいたというところですね。それから原発攻撃、これはですね、まあ、福島の原発事故を扱っている我々福島プロジェクトとしては極めて深刻な問題ですね。原発を攻撃するときに何も原発の本体を狙う必要など全くなくて、原発は、この炉心部を冷やしている水が来ないようにしたら大事故に至るというのは福島で実証されたので、だから原発に電気を送っているその送電網などを攻撃すればですね、それで、まあ、原発は電気がなくなって、冷却装置そのものが働かなくなるので、まあ、そういう意味では原発を攻撃するというのはそんなに難しいことじゃないんですね。中央制御室を壊すとかいうことをやればいいので、まあ、いくらロシアでも原発本体を直撃したらどんなひどいことが起こるかということは百も承知でやってるので、まあ、あそこはウクライナの全電力の4割を受け持ってる原発でしたが、そういう、まあ、電力を管理しようという目的でやったんでしょうけども、とにかく危ない。あれによって原発を持っている国は戦争ができないということを改めて実証したんですけども、日本には50基以上の原発がある中で、まさに戦争のできない国、それからテロリストに狙われると大変なことになるので、これまた原発のリスク危険性を改めて認識させることになったと思います。まあ、それについての声明です。最後に経産省復興庁の処理水安全チラシの配布についてっていう声明なんですけど、去年の12月17日に、経済産業省と復興庁が連名で、東京電力福島第一原発の敷地内にある汚染水、まあ、トリチウム水とも呼ばれていますが、それを今度海に捨てるっていう方針が示されたんだけども、それと連動して、経産省復興庁がこの処理水は、飲んでも食べても大丈夫ですっていうようなことが書いてあるチラシを地方の教育委員会を通さずに頭越しに全国の小中学校に、A4 版裏表カラー印刷のチラシを撒いたんですね。地方にとってやっぱり教育委員会というのはその地域の教育行政の責任ある立場なんですが、そこを頭越しに超えて国家が自分の政策を実現するためにチラシを教育現場に撒くなんていうのは、これは非常に危ないことと言わなければいけないですね。まあ、これはぜひともこの原子力行政の民主主義の問題に関わりますので、絶対にこういうことは許しておいてはいけないということで、あえてこの問題に絞った声明も出したところであります。さて、4月で年度が変わりましたけれども、福島プロジェクトは相変わらず福島通いを続けるつもりで、まあ、4月にも1日から3日、そして16日我が誕生日から3日間を福島で過ごして、さらに、人々への核のない原発のない社会を訴えるつもりでおります。コロナがちょっと今下火になったということですが、皆さんどうぞお気をつけて来月も元気でお会いしたいものです。さようなら。